島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町からのお知らせです。富岡町役場連絡所大広間の開放についてのご案内をいたします。現在防護服の配布や線量計の貸し出し業務などを行っている富岡町役場連絡所富岡町下郡山集会所では、一時帰宅をされる方の待合スペースとして大広間を開放しております。大広間には飲料水のほか、町広報誌や復旧状況などを確認できるスペースもありますので、一時帰宅の待ち合わせや休憩所としてご利用ください。なお大広間の貸し切りなどの対応はいたしません。また駐車スペースには限りがありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。開放時間は午前9時から午後3時までとなります。富岡町からのお知らせでした。福島市を中心に活動している NPO 法人福島新文化創造委員会の佐藤健太さんにお話をお伺いしてまいります。
NPO 法人福島新文化創造委員会の理事長をしてます佐藤健太と申します。
その委員会は何を目的に立ち上げられた委員会ですか？
はい、3つ取り組んでることがありまして、1つがロメオパラディストという男だけのグループで舞台を主催するということをしていると、あとはロックコープスというフェスが去年ありましたけど、今年もそれをボランティアを受け入れる事務局として活動しているのと、あとは今回震災復興記念館というものを福島市に設けていこうという活動を始めたところです。
震災復興記念館、これを福島市に置きたいと思われたそのきっかけは何ですか？
はい、私自身、飯舘村という村から今福島市に避難をして生活をしていく中で、被災地のことを伝えるということをしているんですけど、その伝えるための拠点が福島市駅周辺にはなくて、それをまず用意すること、あとはここまでの福島が経験したことっていうところが見える場所がないっていうことに気づいて、そこを用意するということが僕たちの仕事の一つになるだろうと思って始めました。
例えば私たちが想像したときに、それは 9.11 の後のグラウンドゼロの後に立ったメモリアルホールだったり、広島の原爆資料館だったりというような、あんなイメージのものですか？
そうですね、非常に近いと思います。はい、私も全国の資料館見て回らせてもらっているところなの で、広島の資料館なんかも特に見てきたりとか、あと水俣の資料館だったりということで、あと修学旅行という形で、福島を訪れるための一つのきっかけになる場所にもなってほしいと思っているので、そこを目指して考えています。
そういった資料館と福島の違いというのは、やはり広域であったこと、津波、それから東京電力福島第一原子力発電所の事故による被害、こういった複数のもの、またエリアが限定されていないものというところだと思うんですけれども、 そういったものの資料館として、その今考えていらっしゃるものはどんな役割を果たしていこうというふうに思ってるんですか？
はい、やはり原発の事故っていうものに関してが、まあ、ボリュームは多くなるのかなっていうふうには思うんですけど、これって世界でもなかなか経験したことがないっていう状況が起きてますし、でやはりそこで得た情報というものも今までなかなか出てきてないっていうこともあるので、世界的に見ても非常に貴重なあのデータとか資料っていう部分が提示できる場所になるのかなっていうことで、あとは私たちが経験したこと、心っていう部分もその中にうまく見せていくことができると、福島が経験したことをまた世界の教訓としてしっかり使える場所になるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、
はい、その資料館を見れば全てがわかる、そんな感覚の資料館ですか？
なかなか福島広いのでね、どこまで伝えきれるかっていうところはありますけど、やっぱりそこで知る、感じる、考えるっていう3つのルをテーマにしているので、震災復興記念館のサブテーマとして Think 福島ルルルという名前をつけて、でなるべく若い方たちにも足を運んでもらえるような場所にする、知る、感じる、考えるをテーマに体験もできるような、そんな場所がいいなというふうに思っています。
では具体的にその資料館を作っていくために今どんな活動をしていらっしゃるかを教えてください。
はい、先月4月11日から毎月11日に月に1回福島市を中心にこの震災復興記念館というものは何をするのかということを学んでいける会を開催していこうというふうに思っています。
はい、実際4月11日にではもう1回終わっていて、それはこれから毎月11日に考える会を開催していくということですが、それは場所は特定されているんですか？
いえ、場所は今のところは決めてなくて、その時々決めて開催していこうと思ってます。
5月の11日そして6月の11日はもう日が迫ってきていますけれども、この先どれくらいまでこんなことしようかなというプランがありますか？
6月はまだ場所は決めてなくて、これから選定に入るところです。
このルルルの会、11日に行われる皆さんが考えようという集まりにはどんな人が参加できるんですか？
限定はなくて誰でも参加してもらえるように無料で開催してますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
どんな人に来てほしいですか？
もちろん私たちみたいな被災をして避難をしているメンバーもそうですけど、本当にこう一般の方たちに広く参加していただきたいなというふうに思ってます。
それは例えば福島県で被災をしていない人でも参加をしていいということでしょうか？
もちろんです。全国から来ていただける場所になるといいなと思ってますね。
日本国内国外問わず一緒に知りたい、感じたい、考えたいと思っている人たちは参加資格があるということですか？
そうですね、11日に福島市に来ると必ず誰かに会えるという、そんな場所になってくれたらいいなというふうに思ってます。今震災復興記念館の方のホームページの方も準備中なので、近日オープンになると思いますので、ぜひ検索をしてみてください。
はい、さあ今3つ目の構想についてお話を伺っていたんですが、1つ目のロメオパラディッソ、公園近づいてますね。
そうですね、やっぱり福島が経験したことないことを今回経験しているので、それと同じように全く経験したことがないことを作り上げていくという経験も必要だなというふうに思ったので、すごくやってよかったなと思いますね。
今回の福島県が主催をする中学生高校生とミュージカルを作ろうというプロジェクト、これもそのプロジェクトを経験したら、その中学生高校生の皆さんが次はロメオパラディッソだという、そんな目標になる舞台をこれからもずっと作っていってほしいなというふうに思うんですけれども、期待していいですか？
ぜひ期待してください。
はい、6月の公演のご案内時間、それからチケットの料金などをご紹介ください。
6月13、14、2日間、13が午前と午後、14午前中、計3公演行います。で場所が福島市教育会館になりまして、チケットが前売りで3000円となっております。今回は宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜からロメオバージョンという形で眠れ銀河というテーマで行います。
今回も熱い男たちがパフォーマンスを繰り広げるんですよね。
はい、今回1回目2回目っていうのは結構勢いがあったんです。今回は3回目は技術力ということも少しプラスしたいなっていうふうのもあるので、演技も今の見物になってますので、はい、ぜひぜひ。あとは曲も新しく作っているので、そこも期待してください。震災復興記念館も皆様ぜひご参加いただけるとありがたいなと思いますし、ロメオパラディソの舞台もぜひ福島市に見に来ていただけると私たち嬉しいなというふうに思いますので、ぜひお越しください。
ダウンシリーズから JC08 モードリッター21キロの低燃費を達成するとともに、高次元の動力性能とスムーズな走りを実現した待望のハイブリッド 4WD4 誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。